はい、ありがとうございます。またこのように午後皆さんと共に、礼拝の時、そして御言葉を学ぶ時が与えられ感謝いたします。今日もいろいろ皆さんとまたお交わりでき、そしてそういう中で本当に久しぶりのね、方々もお会いでき本当に感謝です。まあそう考えるといつもは遠く新潟の方にいますが、本当にこのいろんなところで本当に忠実に主に共にお仕えできる恵みをね感じて感謝いたします。午後のこの礼拝においても朝と同じ箇所を見たいと思いますが、まあ朝は少しそれをまあ簡単にというかあまり突っ込まないで見たんですが、もうちょっとこの奥午後ではもうちょっとその中をですね、もうちょっと詳しく見ながら、行きたいと思います。まあ、同じ、テーマですが、安らぎを求めているあなたへということで、まあ、28節から30節をもう一度お読みしますが、マタイの11章の28節から30節ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。まあ、このようにですね、午後も、この午後の礼拝においても、もう一度この箇所を見て、もうちょっとこの細かいところを一緒に確認しながら、見ていきたいと思います。まあ、午後の、この、今日の礼拝、午後の礼拝では、まあ、大きくですね、まあ、私たちがどうすべきか、イエス様がどうしてくださるのか、そして最後にはその結果をですね、この箇所から見ていきたいと思いますが、まあ、まず私たちのすべきことですね、ということから始めますが、まあ、ここにあるように、疲れているもの、重荷を負っているものですね。だからまずそこを尋ねる必要がありますね。疲れていますか、重荷を負っていますかというと、そんなところから始まりますね。まあ人によっては、このキリスト教は弱い人のためですというふうにこうおっしゃる人がいますね。まあ当たってる面があると思います。まあ当たってない面もあると思います。当たってる面というのは、本来ならみんな弱いんです。そう言ってる人は自分は弱くないという思いで言ってるんだろうと思います。そういう意味じゃ当たってないんだけど、当たってる意味ではみんながそれに当たりますから、本来全ての人のためです。限られた人ではなくてですね。まあですからそのような意味では、この疲れていることを感じなくても、重荷を感じなくても、本来ならば、感じるべきですね。で、それはただ鈍感で感じてないだけで、あるいは何かでそれを隠しているだけで、まあ、本来すべての人にイエス様は呼びかけてますね。まあ、でも大事なことは、それを感じるか感じない。だから、まあ、感じなかったら、イエス様なんかいりませんっていうね、結論になるわけですけど、まあ、それは誤解に過ぎないんですね。本来ならば、全ての人はそういう必要があります。まあ他の箇所にはなりますが、マルコによる福音書をちょっと見ますと、イエス様はこんな風に、マルコの2章の17節ではこのようにおっしゃってますね。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。まあ、ここも読み方によっては誤解するかもしれませんね。例えば、まあ、 病人は丈夫な人は医者に行かないでしょうね。でもその同じ意味では私は今の生き方はちゃんとしているからというように自分を捉えているとすれば、イエス様のところに行きません。でもイエス様はそういう立場を、賛成しているわけじゃないんです。言っていることは、本来すべてが、まあ、ここはですね、パリサイ人たちに批判されたことに対する答えですけどね。まあ、ですから、パリサイ人にイエス様が言おうとしていることは、君たちは正しいから私なんかいりませんよっていうふうなことじゃなくて、君たちは正しいと思ってるから私をいらないだけで、まあ、私は罪人のために来ました。ということは、このパリサイ人たちが誤解してるだけなんです。自分たちは正しいと思ってるから救い主なんかいりません。という結論なんですが、まあ、本当は違います。本当は、パリサイ人も、同じく罪人の仲間です。同じく救い主を必要としているんです。まあ、そのような考えでいくと、まあ、私たちがみんな疲れていたり、重荷を負っていたり、まあ、この罪という問題を抱えているわけですね。それを気づくか気づかないだけの問題であって、まあ、イエス様はそんな風に話してますね。まあ、そのような意味では、それに気づく人は、イエス様のところに来てくださいと、こう、今日の箇所ではですね、招いておりますね。マタイの11章では、すなわちそういうことを気づいていない人が多いんですが、気づいていれば、疲れている人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますということですね。ですから、まあ、まず、最初に、イエス様のもとに来るには、自分の罪に目覚めないと、あるいは自分の今のままでは良くないということに気づかなければ、まあ、まずイエス様のところに来ることもないでしょうね。まあ、そういう意味では、私たちの教会では、そうですね、ある姉妹に言われました。先生はいつも罪の話をしますね。そしてその姉妹言うには、最初は、まあそれを少しうんざりしたそうです。まあ僕はそれは褒め言葉に聞こえたんですね。なぜかというと、罪の話がわからなかったら、救い主なんかいらないわけですよ。罪をわかればわかるほど、イエス様のお働きとその愛が本当に感動するわけですね。あ、私はこんなにひどい罪人だ。というのが分かれば分かるほど、イエス様って本当に素晴らしい救い主なんだなっていうのが、よりこう鮮明に感じ、見えるわけですね。まあですから、やはりまずその必要を覚えることがありますが、まあそれを覚えたときに、まあイエス様が私たちを招くんですね。私のところに来なさいということですね。イエス様のところに来て、イエス様を救い主として信じると、その問題、私たちの疲れ、その主に罪から来たその神様から追放された問題を主が解決してくださるんですね。まあ朝も少し触れましたが、まさしく私はそれを6歳の時にイエス様を信じました。6歳ながら本当に自分は罪人なんだなっていうのをつくづくとわかりましたし、このまま死んだならば当然神様の裁きに遭う。それ以外にないと、そんな風に本当に心を悩んでいましたが、まあ、父と相談し、そしてこの聖書からですね、救いの道を示され、そしてイエス様を信じたんですね。で、その時に、今もですね、6歳ですからいろいろ覚えていないことが多いんですけど、覚えているのは、まあ、その不安だった心、本当に裁かれるな、神様の前では本当に罪人だなっていうこの恐れというのが、イエス様を信じると同時に素晴らしい平安に変えられたんですね。まあきっと皆さんもその年は違っても、イエス様を信じた時のほっとした、なんていうかこう平安っていうのは忘れないだろうと思いますね。覚えていらっしゃると思いますね。本当に鮮明に覚えてますが、まあ、まさしくここで私があなた方を休ませてあげますと、本当にそのように イエス様は約束しておりますが、主を救い主として信じるときに、本当に私たちの罪許されるときに、それまで天のお父様、神様との関係がこじれていたのが修復することによって、本当にそれが言い尽くせないこの平安を、覚えるわけですね。覚えたわけですね。ですから、今日まだイエス様を信じていない方がおいでであれば、本当に待つことなく主を信じてですね、本当にこのイエス様のところに来て主を信じて、今日主が与えてくださるこの休ませてあげますと言ってますが、それをぜひですね信じていただけるようにと切に願いますね。で、さらに29節では続きもありますが、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ますとありますね。さらにイエス様を信じるところから、私たちはどうすべきかというと、まずこの重荷を感じる、自分の罪に目覚めて、これではダメなんだということを、イエス様に来て、イエス様を信じるんですが、さらに私たちのすべきこととしては、イエス様を信じるで止まるのではなくて、このイエス様に従うというね、弟子としてイエス様に習う、見習いをする、ね、そういうこう、関係を持つわけですね。イエス様と共に歩み、くびきを共にし、そしてこのイエス様からいろいろ教えていただく。私たちはこう、いろいろ教えていただかなければならないことが多くあります。それは自分についてもありますね。私たちは自分のことをごまかしたり、ね、自分のことがよく見えなかったりしますね。イエス様から学ぶ必要がありますし、他人についても、また救い主についても、また私たちの天のお父様についても、いろいろと学ぶべきことがあります。そのような中でですね、私たちが本当にこのイエス様に従うことによって、共に首輝きをし、学ぶことによって、ここにあるように、そうすれば魂に安らぎを得ますという約束もあるわけですね。これは、一生のお付き合いですね。私はもうね、クリスチャン40年やりましたから、もう終わりです。じゃないですね。本当にこの一生、天に召されるまで、天に召されてからも、主との交わり、それこそ交わりにね、預かりますが、でも、ずっとのお付き合いですね。そういうことです。で、結局そういう意味では、救いがただの始まりで、ただの始まりというと、それをけなす意味じゃないんですよ。それはすごい大きな出来事ですが、それで卒業じゃないんです。それが、いわば学校に入るようなね、入学ですね。で、そこから始まっていろいろ学び、卒業っていうのはきっと天国ですかね。天国いうときに卒業かなと思いますが、とにかくそういうことでずっと学ぶわけですね。そしてその学びによって、イエス様と共に首輝きを追うことによって、私たちも変えられていくんですね。変わっていくんです。それは、この世の中にもありますよね。私と妻が、そうですね、45年前に結婚しましたね。はい、そうすると、45年も一緒に住み、お付き合いしてると、怖いほど、互いの考えや、今思ってること、顔を見ただけで、あるいは見なくても、わかるわけですね。で、また、家内にもバレますよね。わかるわけですよね。いい面と困る面もあるかもしれませんけど、とにかくそういうことですね。長く一緒にいることによって、物事の考え方や価値観やそういうものが似てくるわけですね。良くも悪くも。イエス様の場合も良くも悪くもってないんです。良くだけですけど。ですから、そのイエス様と本気で首輝きを一緒にして長くお付き合いすることによって、 損することはないです、ね、私たちがいろいろと得しますね、いろいろと学び、そして私たちの心も思いもいろんなことが変えられていくんですね。まあよく考えさせられるんですが、このヨハネという弟子がいますよね。皆さんヨハネの弟子について考えるとどんなこう印象がありますか。まあきっとヨハネというのは本当に愛を強調する、ね、福音書や第一ヨハネを読むとそうですよね。まあですからそういう印象を受けるかと思いますね。まあしかしこのヨハネは、イエス様の与えたあだ名は覚えてますか？何ですか？はい、雷の子ですね。ですからそれはですね、すぐに人を裁いたり怒ったりするそんなこうヤコブとね一緒にそういうあだ名をいただいてましたよね。どういうことでしょうか。それはですから生まれながらヨハネっていう人は愛に満ちていないんですよ。イエス様がこのヨハネに、あるいはヤコブとヨハネに雷のことあだ名をつけるほどの怒りんぼで人をすぐ裁いたりする人でしたが、それがなんと長年のイエス様とのお付き合いによってすっかり変えられたんですよね。変わったんですよ。それが私たちの希望なんですね。くびきを一緒にすることによって、学びを続けることによって私たちがすっかり変えられてイエス様に似る、これが本来のこの目的ですよね。さあですからそのように私たちのすべきことというのは、もちろんまず自分の弱さ、罪、ね、そういうことに気づいてイエス様のところに行く、イエス様を救い主として信じる。でもそれだけじゃなくて、くびきを共にしてイエス様からずっと学び続けることによって私たちが変えられていくんですね。さあでもこのイエス様のしてくださることについても考えたいんですね。イエス様は私たちに対してどうしてくださっているのかということで、まあ、まず考えさせられることは、イエス様が私たちを招いてくださるんですね。まあ、この28節もまさしく招きですよね。私たちを招いております。そしてこの27節遡って読むとこんな風にありますが、すべてのことが私の父から私に渡されています。父の他に子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に父を知っているものは誰もいません。ということで、このイエス様の招きというのは本当に重要なんですね。それは結局このことによって、イエス様が私たちを招くことによって、私たちは初めてこのイエス様を通して父なる神様を知ることができるということです。で、まあこのところでじゃあ誰が招かれるのかということを悩むかもしれませんが、まあ簡単に申しますと、その自分の重荷に気づかれた人、そしてイエス様の御声を聞く人は誰しも招かれてるんですね。というのは、この誰しもその自分の罪に目覚めていないし、誰しもがこうイエス様のところにですね、その御声を聞かないわけですが、そのようなこのことを感じる者、イエス様の御声に耳を傾けるならば、そういう私たちに主が招いてくださるんですね。その声に従えばいいわけですね。本当にこのように主イエス様が私たちを招いてくださるんですね。そして主を通して天のお父様との関係に私たちを招き入れてくださるわけです。その、天のお父様の家庭の一員としようとですね、子として招くわけですね。そのような意味では決してその招きを拒んではなりませんし、無視してはなりません。まあもしですね、その声を聞きながらもまだイエス様のところに来ていなかったら、待つこともなく今日ですね、この主のところにおいでください。主が招いてます、待ってます、招いてます。だからぜひそれを無視せずに、待たずにですね、主を信じるようにぜひそうしてください。 そしてこのさらにですね、大事なことは、まあイエス様が何をすべきかということ以上に、イエス様ご自身がどういうお方かということが一番大事なのかもしれませんね。こうした明日というよりもどういうお方かということで、この中で29節には私は心が柔和で減り下っているからとありますね。まあ朝も少し触れましたが、この心が柔和というのは、まあ意外と柔和というのは優しいとか、あるいはこう、ね、こう、物静かとかね、こうなんていうかあんまり人に当たらないとかね、そんな風にこう描く人が多いかもしれません。まあ確かにそういう面もイエス様にはないわけではないと思いますが、正直言ってイエス様の発言というのは時々ちょっとショックしませんか？ショッキングですよね。23節、4節ちょっとご覧ください。同じ11章ですね。カペナオム、お前が天に上がる、そうですね。はい。天に上がれることがあるだろうか。カペナオムという、まあ、イエス様がそこで話している町ですね。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われたなら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。ちょっとこう、柔和に感じますか？ストレートですよね。まあ、ストレートすぎるというか、まあ、イエス様ですから批判しないんですよ。まあ、でもそう感じるかもしれませんね。言ってることわかりますか？この、お話ししてる町がカペナウムですね。そこで、人たちはイエス様のことを、例えば、ヨセフとマリアの子に過ぎない。何を思いがってんのかとか、というような目線で、こう、イエス様を見ているわけですね。そこで、いろいろ奇跡もしているわけですが、それも認めないようなね。そんな、こう、わけで、イエス様が何とおっしゃってるかというと、私のような人物が、もしソドムに行って、そこで、こういうお話をして、こんな奇跡をしたならば、彼らはとっくに悔い改めているわけです。だから残ってますよ。君たちの方がソドム以下です。ソドム以下というのはだからソドムより罪が重いという話ですね。柔和な話には響かないんだけど、柔和っていうのはですから単にですね、言葉優しいとか、こう物静かとか、いつも人に当たり障りのないこう話をするということでもないんですよね。まあそういう面もイエス様にありますけど、ありますが、それはどちらかというと、この悔い改めようとする罪人に対しては、イエス様は決してそんな声をかけません。ね、決してそういう人をですね、さらにこう何か裁くようなこと、こういう言葉をかけませんが、心を固くなにするものに対しては、これは実はイエス様が愛ゆえに、カペナウムの人たちに自分たちの罪がいかにひどいのか、いかにこのままでは裁かれるのかということを悟らせるために愛ゆえに語ってるんですね。嫌いだからじゃないんです。こんな人たちはもう裁けばいいという、そんな思いはいささかもないんですよ。自分たちのその罪をこの理解していただくためのきつい言葉ですが、まあ、この柔和というのは何よりも神様の御旨に対して柔和ということです。すなわち神様の御旨に対して絶えずその神様の御旨を優先した生き方です。神様の思いを自分の思いとする。神様の言葉を自分の言葉とする。神様の行動を自分の行動とする。主はいつもそんなことを言ってますよね。私は父の言うことしか言いません。 父の行い以外にしません。父の御旨をします。こんな風にありますよね。柔和というのはですから、何よりも周りのこの目を気にするのではなくて、天のお父様の心を気にする、そしてそれを優先する、この柔和ですね。それに従う、それに逆らうことがないというですね、そんなこう意味合いが一番ですね。まあそのような意味では、私たちもこのイエス様からそのようなことを学ぶことが本当に重要ですね。天のお父様の同じ心を持つ、同じ御旨を御旨とし、そして主天のお父様が語ることを私たちも語る、天のお父様がすることを私たちもするというですね、イエス様のその姿勢というのが私たちは本当に学ぶべきですね。まあですから、ここではイエス様がどういう方なのかというと、柔和ねとありますが、それこそ私たちが、私たちの主から学ぶべき一つですね。そして、へりくだっているというのがありますね。謙遜ですね。へりくだっているというのもありますが、本当にこれも素晴らしい、このイエス様の、一つの特徴ですよね。こう、ご性質がそうですよね。考えてください。イエス様が神ですよ。イエス様がこのすべてを作られた方ですよ。そしてこの神であられるのに人となられ、すなわち、まあ、私たちはどう説明しても十分に理解できないと思います。まあ例えば僕がアリンコになるようにって言ったって、僕とアリンコは一緒ですよ。非造物ですよ。でも創造主が非造物の一人となってくださったということは、もう私たちの考えを超えてしまうような話ですね。そのようにこの人となられ、まあ、私たちは人となられ、人となるということは、想像の中で一番偉い場所だな。でも理解してないんですよ。神様という全てを作られた方が被造物の一人になってくださったと。しかもその人間が神様に逆らっているのに、それを救うために人となってくださったということは、まあ本当に私たちの思いをはるかに超えるものですよね。一箇所、ピリピの二章ですね。二章の六節からですね、八節までこんな風にありますが、まあ五節から読みましょうかね。五節から、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間に抱きなさい。ありますが、そしてその思いというのはこのようにありますが、キリストは神の見姿であられるのに、神としてあり方、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、しかも十字架の死にまで従われましたとあるんですね。まあこれこそ柔和であり、謙遜であるわけですよね、イエス様の。本当にこのイエス様が私たちのためにそうしてくださったということです。私たちを救うために、この神としてのあり方を捨てられないと考えて、そしてしもべの姿を取り、人間と同じようになり、このように住まわれたんですね。で、しかも人間の中でも自らを低くして死にまで。まあ私たちは死というのは避けられませんよね。でもイエス様は死ぬ必要はないんですよ。罪なんかないですからね。でも死を選ばれ、 しかもその死の中で、それも十字架の死にまで従われたっていうことです。最も悲惨な恥ずかしい死に方を、それは私たちのためにしてくださったんですね。まあ本当にイエス様はへりくだっておられますよね。謙遜ですよ。まあ私たちはというと、本当に傲慢な塊で、しばしばそれが本当に怖くなるような形ですよね。上手ですからそれをいろんな形で隠しておきますけど、でもそうなんですよね。まあなぜこの傲慢というのが罪の根っこかというと、まあ私思うにはですけど、悪魔の最小の罪は傲慢の罪ですね。自分は神のようになる、神のように使えられるものになる、使える役目はもうごめんだということですね。うのぼれて思い上がって神様の代わりになろうというね、そういうとこから悪魔はまず罪を犯し、でもこの人間にはどのように誘惑しましたか。この実を取って食べたらあなた方は神のようになる。まさしく同じ話ですよね。神のようになる。それを信じてしまったんですよね。期待したわけですよね。アダムとエバも。神のようになりたい。神の元ではなく神のようになる。ね。それがこう罪の始まりですよね。それが私たちの本当に心の奥底に罪の根っことして、まあ嫌でありながらもあるわけですよね。何よりも私たちはへりくだったイエス様から謙遜というのを学ぶべきではないでしょうか。本当に全ての罪の根っこであるこの謙遜、傲慢ですね。そしてまあ朝も少し触れたように、最近はそんな本を読んでますが、謙遜というのが全ての義の根っこだというように書いてありましたね。まあそういう見事はちょっと見当たらないので、確信を持って言えない面もあるんですが、でも、そうかなと思えてしまうんですね。というのも結局へりくだっていれば神様に助けを求めますよね。このままでは良くない、どうか助けてくださいというように祈り、まあそれはただの言葉ではなく本気で祈りますよね。そうすると主の御助けの中で私たちは変えられていく、御助けをいただきながら変えられていくわけですよね。しかし逆はなかなかよくできてるなと思っていればどうですか。神様には助けを求めませんよね。そしてあるいは周りを見下したりね、そんな風な感じになりがちですよね。まあですから私たちはこの、もしですね、この柔和とへりくだり謙遜をどっかで学ぶとしたらば、それはイエス様以外に、イエス様以上のこう先生はいません。だから首輝きを一緒にしてですね、それを学ぶということをですね、まあ、イエス様から学ぶ。イエス様がどうしてくださるかというと、そのように私たちを柔和、そしてその謙遜の素晴らしい見本を示し、共に歩むことによって、もし私たちがイエス様と共に歩めば、私たちもその主と同じような思いに変えられて、少しずつですけど、一気にはないですけど、少しずつ共に親しく歩めば歩むほど変えられていくということを期待できるわけですね。ですから、まあ、そのように主は私たちを教えてくださるんですね。主は私たちと共にいてくださる、そして教えてくださるということもイエス様のなさることとして期待できるんですね。この箇所では、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。 そうすれば魂に安らぎを得ますとありますね。で、まあここでこの私が、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいとありますね。まあ主と共に歩むことによっていろいろ学べるんですが、逆を言うとイエス様が私たちが例えばですね、首輝きから逃げようとしても、イエス様は逃げませんよ。一緒にいます。いつも一緒にいます。いつも私たちを教えようとしてくださいます。いや、もう聞きたくないと言っても、主が共にいてくださるし、まあ私たちは言うことを聞かないからすぐ心には届かないとしても、イエス様はですね、私たちのことを投げ出すことはしません。共にいてくださるんですね。そして私たちを教えようとします。忍耐を持って、愛を持って、続けて教えようとしますね。それが主の目指していることです。まあ、一箇所、私の大好きな箇所ですが、ローマ書8章の28節からですね、このようにありますが、ローマ人への手紙8章の28節ですね、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのために、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。まあ、ここで止めますと、本当にイエス様を信じている者にとって、召されて神のものとされ、イエス様を信じる者には、すべてのことが働いて益となるとありますが、じゃあそれでお金持ちになるかっていうとそんな意味じゃないんです。そういうこの世の中の価値観というような益ではないんです。ここにちゃんとその何が益かとあるわけです。もっともっと素晴らしいものですよ。お金よりも。神はあらかじめ知ってる人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定めたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちをさらに栄光をお与えになりました。まあどういうことかというと、益となるというのは、私たちがキリストに似るということです。キリストに似る。ですから、それがゴールですから、イエス様は途中でですね、まあこの子はなかなか言うことを聞かないから、もうやめたとかね、お手上げ出すとかね、そんなことをしません。私たちがこのキリストに似るように、この手、あの手、まあ時にはお尻を叩いてでも、ね、あるいはいろんなことを用いて私たちをそのように導いてくださるんですね。まあそういう意味では私たちはこのイエス様がどんなことがあっても共にいてくださる、どんなことがあっても教えてくださることが、して教えてくださるということを期待できるんです。主はそのような教師なんです。人間は途中でね、もうこれはどうしようもないって言ってこうね、ギブアップするかもしれませんが、主は違いますね。まあですから、この、まあ、一つはですね、救いを誤解している人が多いと思いますね。私はイエス様を信じました。救いに預かりました。天国に行けます。まあそうなんですよ。天国に行けるんですけど、それだけの話じゃないんです。天国に行けますが、その神様が目指している救いというのは、義人だけじゃないんです。罪の追い出しだけじゃないんです。罪の追い出しと、さらには、聖化です。聖化も救いの一部です。すなわち、私たちの生き方が変わるということです。キリストに似るということです。罪が許されたけど、通常の行動はどうですか？その行動までが変わると。 それが目標です。そして最後には栄華ということですね。それが全て救いのパッケージです。バラバラじゃないんです。ですから保証付きなんですね。イエス様を信じました。それは結局ただ罪許されただけではない。まあそれはただという表現もまずいんですけど、それは素晴らしいんですけど、でもそれ以上なんです。さらに私たちをキリストの姿へと変えてくださることも含めた救いのご計画であり、それを私たちは期待すべきです。そして、まあ本来ならば、もうどんどん私を変えてくださいというですね、イエス様と喧嘩するのではなくて、くびきを、こっちだってイエス様がね、違う方向に行こうとするのに、私たちが逆方向ではなくてね、一緒にイエス様と引っ張りながら学ぼうとするね、姿勢が大事ですよね。まあそのように主が私たちを導いてくださるんですね。教えてくださいますね。離れることはありません。まあそういうことでこのローマ書の8章の35節からもこんな箇所もありますね。まあさっきの28から30の箇所を受けて、こんな風にこうパオロが言ってますね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく、殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいて私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信します。死も命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後来るものも、力あるものも、高いところにあるもの、深いところにあるもの、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。あるんです。主と共に首輝きをする者は、本当に主の御手にあり、そして主のゆえに安全なんですね。私はどこか途中でイエス様から離れてしまいがちですとかね。まあ確かにそうかもしれませんよ。でも、それを軽く考えるわけじゃないんだけど、主は追ってきます。私たちのことを手放さないわけですよ。だから安心できるんですね。主はそのようにしてくださるんですね。じゃあその結果を最後に見ますね。私たちのすべきこと、そして主のなさることを見たんですが、最後にはその結果をですね、見て終わりにしますが、マタイの11章の28節もう一度読みますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。まずその結果として、イエス様は休ませてあげるんですね。休ませてあげますとあります。まあ、それこそさっき触れた、その安さも信じた時の平安ですね。まあ、この箇所を、29節もありますね。まあ、この休ませ、そういう平安というのは、私たちは、罪のうちにいる私たちは神様と対抗しているわけですね。戦争状態です。神様はいりません。神様なんか結構ですと。ね。というふうに罪人はそうしてるんですね。知らずにでもそうなんです。でも私たちがイエス様を救い主として信じ罪許されますと和解ができるんです。神様との平和ができるんです。だからほっとするんですね。創造主にもね、創造主にいりませんというのが変わって、天のお父様となるので、本当にその言葉に言い尽くせない平安がありますが、まあ29節もこうありますね。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方は私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。まあ、この二つを同じように捉えてもいいのかもしれませんね。でも、 少し違うように考えるんです。この28節9節の結果というのは、まあ、ある著者を読みましたらですね、一つは神との平和、そしてこの二番目は神の平和、すなわち言葉に言い尽くせない人知を超える神の平安があなた方に与えられるというね、そういうこう違い、もう神様と喧嘩をしていないだけではなくて、神様からの平安が与えられるという、そんな風にこう説明している著者もいましたね。まあそれはちょっと断言できないんだけど、まあそうかなと思います。すなわちどういうことかというと、私たちイエス様を信じると心の平安が与えられますが、さらにイエス様の弟子として主と共に首輝きをし学ぶことによって、神の平安がこの心を支配するものとなり、どんなこう、まあ、さっきもローマ人の手紙見たように、いろんな迫害、いろんな問題の中でも圧倒的な勝利者ですとこう言ってるんですね。普通じゃないでしょそれは、ね、でもそれは神の平安があるものとしての結果じゃないでしょうかね。だからそのようにこの平安が与えられるというんですね。魂に安らぎを得ますと、まあ、魂というのは本当に私たちの一番こう大事な部分ですよね。そこに奥底のこの魂に神からの平安が与えられ、支えられるという、こんなことですね。まあそういうように本当にこのイエス様が約束してくださるんです。だからイエス様と共に歩めば、イエス様から学ぼうとすれば、そのように私たちの心が平安で満たされるということですし、まあ最後の30節には、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですとありますね。まあ首輝きを考えるとどうですか、何かあまりこう嬉しくないかもしれませんねまあでも自分で荷を背負っていくよりも、イエス様と共に首輝きをするということですから、ですから当然それは軽くなるわけですね。イエス様は荷を軽くしてくださるんです。荷がなくなるわけじゃなくて、荷は軽くなるんですね。主が共におられるからですね。まあですからここも決してイエス様を信じることによってご利益がありますとかね、全部がバラ色になりますとか、そういうことじゃないんです。いつだったかそういう責めの電話をいただきましたね。うちの息子がクリスチャンになったけど交通事故に遭った、何なのかとそんな電話をいただきました。うちの教会に来てるわけでもないんだけど、まあトラクトを配ったので、そこに電話番号があったので、そして何か言いたかったんでしょうね。でも聞いたんですね、息子さんはどう言ってますか。息子さんはバカです、それでいいんだと言ってます、心配してないんです。それどういうことかというと、だからこのイエス様に裏切られたつもりじゃないんです、交通事故にあったからってね。すなわち私たちクリスチャン、いろんな問題に遭います、それは変わらないんだけど、主が共にいてくださるというのが変わるんです。で、まあ以前は幕張に住んでましたけど、近くには成田山ってありますよね。で、成田山っていうのは専門は何かというと交通安全祈願ですよね。でもそういう車も事故に遭うんですよちゃんと見ましたよ、ワッペンがついてますけどね、事故に遭うんですよ。まあ古くなったから新しくすればいいというふうに成田さん言いますよね。まあでも それまでの話ですよ、インチキです。イエス様はそんなこと約束してません。私も交通事故に遭いますが、主が共にいてくださるので大丈夫なんですね。まあですから問題がなくなるのではなくて、ね、荷が軽くなる、主が共におられるから、主が共に背負ってくださるから、いろんな問題の中でもさっき読んだように圧倒的な勝利者ですというのが、問題がないからじゃなくて、それは問題の中で主が共におられ、その勝利を保証するから。だから、 何があっても圧倒的な勝利者ですというね、そういう結論ですね。まあそういう意味では、イエス様のお招きに応えることには全く損はありえないんですね。私たちは本当に疲れ切った状態でイエス様のところに来たとすれば、損はありません。そこに本当にさらにその、くびきをですね、一緒にしたときに、あるいはイエス様から学ぼうとしたときに、損はないです。いや、むしろ本当にそこには、主が約束している素晴らしい平安と喜びと勝利が待っているわけですね。安らぎを求めているあなたへということですが、ぜひまだイエス様を信じておられなかったら、そこからスタートです。すでにイエス様を信じていらっしゃるのであれば、どうでしょうか。クリスチャンの中でも時には、私はなかなか安らぎを感じてません。というクリスチャンもありえますよね。ありえますよ。でも、それはイエス様が失敗したからじゃないんです。私たちがそのくびきを一緒にしていなかったり、反対方向にイエス様がこっちと言ってんのにこっち行こうとしたり、イエス様から学ぼうとしないからということで、まあその心の重荷っていうのがある意味イエス様が私たちを来てくださいね、学びましょう、一緒に行きましょうという呼びかけなんですね。ですから、まあぜひですね、そういうことであれば、いや、主が失敗したのではないんですね。私たちは、私たちのことを主は諦めません。忍耐を持ってかけて、私たち呼びかけておりますね。ぜひ、その安様の声に聞き従い、その共に首輝きをし、学ぼうではないですか。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、このようなイエス様の幸いなお招きを今日共に御言葉を通して2回見ましたが、本当に私たちは重荷が多く、悩みの多い、疲れ切った時も多くあります。特にまだイエス様を信じない時には絶えずそんな状態ですが、主がそのような私たちを救いに導き、そしてさらには私たちをご自分の形に変えようとしておられることを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちはその主のお働きに逆らうのではなくて、心を一つにし従おうとするように今日導いてください。どうかお一人一人の思いに豊かな祝福を与え導いてください。この祈りは主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。